いつの時代でもそうでしたけれども、神様は誰かですね、特定の人をお立てになって、その人を中心にですね、そのいわゆる神の民を導くと言いましょうか、神の民をですね、集める働きと言いましょうか、そういうことをですね、各時代されてきました。このサイリン運動のこの1800年代ですかね、1840年代のこの時にも、その一人の人をお立てになったんですね。その人がウィリアム・ミラーという人でした。この人はアメリカの人ですけれども、実はその時、彼が中心で、アメリカが中心にそのサイリン運動というのは、中心になっていたかもしれませんが、ヨーロッパでも同じように、同じ時期を同じくしてですね、この働きは広がっていったんですね。神様はですね、キリスト再臨のメッセンジャーとして、メッセージを宣布するものとしてですね、このウィリアム・ミラーという人を、お選びになりました。この人は、一農夫でありましたけれども、そのウィリアム・ミラーをですね、彼は指導的な、神様は指導的な立場に、置かれたのでありました。このウィリアム・ミラーはですね、真理を心から知りたいと望む、そういうこの人で、で、高潔で誠実な一農夫であったと言われています。で、他の多くの宗教改革者と同じようにですね、彼もですね、子供の頃から貧困と戦い、そして勤勉と自制という大きなですね、教訓を学んでいた人でありました。考えてみれば、この宗教改革の時もそうですけれども、もう出てくる人、その人、その人ですね、自分のこの貧しい境遇や厳しい環境の中でですね、非常にこの精神的にも肉体的にも鍛えられた人たちが多かったですね。このウィリアム・ミラーも同じような訓練を受けた人でありました。さらに彼の家族はですね、独立心や忍耐力、自由を愛する精神、そしてまた熱烈な愛国心に燃えた人々であったそうです。そしてまた彼もまたこうした特質の人であったと言われています。彼はですね、この幼い頃、幼少の頃からですね、非凡な知力を示していたというんですね。そしてそれは彼が成長するにつれてますます顕著に現れてきたというんです。で、彼の知性はですね、知性は、非常に活発で、そしてそれがどんどん発達していってですね、知識を渇望するというですね、点においては非常に長けていたそうなんですね。いわゆるこの、もともとそういうこの能力があると同時に、知識を求める、渇望する、そういう人だったっていうんですね。そしてこのウィリアム・ミラーのこの研究に対する愛着、そして注意深い思想とですね、精密な批判の習慣、こういったものはですね、彼を健全な判断と理解力に富んだ人にしていったというんです。そして彼は、ただそれだけだったらある意味なんか我々から見ると非常にガリ勉と言いましょうかね。ただもうカチコチのなんかそういう人のように見えますが、そうではなくてですね、彼は申し分のない道徳的品性の持ち主で、評判も羨ましいほど良かったっていうんですね。そして誠実で、倹約者で、そして非常に、慈悲深い人だったそうです。人々から高く評価されていましたっていうんですね。時々、そういう本当に能力のある長けた人というのはですね、気難しかったり、非常に頑固であったり、なんかちょっと暗い面と言いますか、このちょっとですね、とっつきにくい、そういうイメージがありますが、ウィリアム・ミラーは非常に評判が良かった。そういう人だったというんですね。彼は敬虔な母親のおかげでですね、幼少時代に宗教的な感化を受けて育ちました。しかしですね、青年時代、その、20歳頃でしょうかね、ぐらいの年代にですね、理心論者のですね、影響を受けて、彼もその理心論者のこの思想に引き込まれていくんですね。 この理心論というのは、このどういうものかというのを自分もちょっとうまく説明できなかったので、ちょっと辞書を引っ張ってみました。ちょっと見づらいですね。すいません。ちょっと読んでみますが、神を世界、天地の創造者とはするが、世界をする人格的 超越存在とは認めず、したがって奇跡、予言、啓示などを否定する立場。一旦創造された以上、世界は自らの法則に従って、その働きを続けるとする。17世紀から18世紀の英国の自由思想家たちに支持され、フランスやドイツの啓蒙主義に強い影響を与えた。自然神論って言うんでしょうかね。自然神教。さらに無神論ということがまあ出てきているんですが、いわゆる天地を作られた神は認めるんだけれども、その神が私たちに何か関与することはないと。まあ、いわゆる、神に頼る信仰とかそういうものとあまりこう無関係な人たちだったようですね。もう一つ、17、18世紀、ヨーロッパの啓蒙主義時代の合理主義的な宗教観、世界の創造者として神を認めるが、神が世界の出来事に関与することは信じない。聖書批判、比較宗教への道を開いた、自然神論とこういうふうに書かれています。ですから、ウィリアム・ミラーはですね、母親の影響で、いわゆる神様のことに関しては知っていたんですが、だんだんとこういう思想の人たちに引き込まれていってですね、神の存在自体はまあ認めますが、それ以上のことは何も信じないというような立場をですね、取っていきます。しかしですね、そういう立場を取りながらも、周りの人とはちょっと違ってました。それは何かというと、まあ、幼い時に受けた影響でしょうか。聖書を捨てることはしなかったんですね。神を信じないと言いながらもですね、聖書を捨てることはできなかった。そして、彼が34歳の時にですね、聖書は彼が罪人であるということを彼の心に印象付けたっていうんですね。彼は従来の彼が持ってた信仰によってはですね、墓の中に幸福の確証を得ることができなかった。将来は暗く陰惨であったと。まあ彼はそう言ってるんですが、ですからこのミラーはですね、この時代、その青年期の時代、非常に不安定な、不安な時代を送ったということになります。そのウィリアム・ミラーが書き残している言葉をちょっと読んでみましょう。絶滅とは冷たく冷え冷えした思想であった。そしてそれ、我々は責任を問われて皆死滅するのであった。天は頭上にある真鍮のようであり、地は足の下にある鉄のようであった。永遠、それは何であろうか。そして死、なぜ死ぬのであろうか。論理を進めれば進めるほど、私は論証から遠ざかってしまった。考えれば考えるほど、結論が出なくなってしまった。私は本当に悲惨であった。しかしその理由がわからなかった。私は悪が存在していることを知っていたが、善をどこでどうして見出すかを知らなかった。私は、もだえ苦しみ、何の希望も持てなかった。と言ってるんですね。彼は、12年間、そういう思いで悩み続けてました。そして、ある日ですね、彼がバプテスト教会で、説教集、これをこう読んでいたときにですね、彼の心に聖霊が働きですね、イエス・キリストを自分の救い主として受け入れるようになっていきます。 こう、説教書を読んでいるときにですね、何か語りかけるものがあったんでしょうか。聖霊の働きによってですね、イエス・キリストが自分自身の救い主であるということが示されたんですね。その時のことが書かれていますので、読んでみたいと思います。突然、救い主の品性が私の心に生き生きと印象づけられた。恵みと憐れみの思いに満ち、ご自身で我々の罪をあがない、罪の罰である苦難から我々を救ってくださる方があるように思えた。私はその時すぐに、そのような方はなんと麗しい方であろうと考えた。そして私は、その方の腕に自分自身を投げかけ、その憐れみに頼ることができると想像したのである。この時以来ですね、ミラーは聖書に目を向けるようになります。そしてその聖書以外にですね、救い主、そして来世を教えてくれる書物が他にないということを知るようになるんですね。文字通り彼にとって聖書は我が足の灯火、我が道の光となったのであります。彼はその聖書を学び始めます。そして学ぶときに彼が自分なりにですね、取り決めた原則といいましょうか。そういうものがありました。それが、まあ、こういう、まあ、まとめるとこういう感じなんですが、まず、第一番目にですね、仲介書を用いないで、誰か他の人が書いてる解説書は読まないで、聖書の概覧の印象やコンコーダンス、まあ、用語作品ですね、を参考に聖書と聖書を比較するという方法で学び始めた。二番目に、困難な聖句に当たると、聖書の他のところにその答えを見出した。創世記の一章から読んでいきますね。ずっと読んでいって、これはよく意味がわからないぞと。何か、ちょっと特別な何かあるのではないかというふうにこう思ったときには、その意味を他の聖句から学んでいったというんですね。3番目に、比喩や隠喩、例え、類似などは、その前後関係で説明されるか、そこで表された言葉が他の聖句によって定義づけられているかであることを見出した。聖書は時々難解な言葉が出てきたり、つまりこれが比喩的に書いてあったり、象徴であったり、いろんなことがあるためにですね、すぐにはわからない言葉が出てくるときありますね。そういうときに、これは前後関係によって判断したり、あるいは、他の聖句によってその言葉が定義づけられているということを、これは発見したわけですね。よって、そういう原則を用いて彼は、聖書研究を続けていきます。これも未来の言葉なんですが、こうして私は聖書が掲示された真理の体系であって、道を行く者がたとえ愚かであっても迷う必要がないほど明らかに単純に与えられているのに満足したと彼は言っている。ミラーはですね、そうやって日々、聖書を学び続けたんですが、そして、その同じ聖書研究、この原則を用いてですね、ダニエル書と黙示録をまた学び始めたんですね。そこで、この予言的象徴が理解できることを発見して大いに喜んだそうです。結局、あの時代、まあ今もそうですけれども、黙示録やダニエル書というのは、いろんな象徴的なことがたくさん出てきます。で、読んですぐにわかるようなものではないですね。ですから、それを理由にしてですね、これは難解なものは、我々には理解できないものであるというふうな教えがですね、あったわけです。まあ、今もあるかもしれません。で、当時ミラーはそういうものを理解できるとは思っていなかったんです。ですけども、学んでいるときにですね、この象徴であれ、例えであれ、何であれ、これは聖書をあちらこちら調べればわかるんだということを発見したわけです。 さらにこの予言のですね、聖書の中の予言が時期通りに成就してきたということをまた発見するんですね。過去に起きた予言、それがですね、見事に的中している、そのようになっているということをもう見つけるわけです。ミラーはですね、その、サイリン運動の中心人物として神様に選ばれた人だと思うのですが、当時は、周りのいろんな影響もありまして、正しい聖書の理解を持っていたとは言えませんでした。もちろん正しく理解していた部分も当然あったわけですけれども、そうでない部分もあったみたいなんですね。例えば、副千年記のことなども取り上げられていましたが、こんなふうにありました。過去において成就した予言を基準にして、そうですね、さっき言った通り、ことはすでにこの、もう成し遂げられた予言というのがあるわけです。それを基準にして、将来のに関する予言を判断するときにですね、副千年記という一般の見解は、神の御言葉の指示を得ていないことを知りました。彼はそういう思想を持っていたわけです。そういうふうに理解していた。副千年記、再臨の前に、平和な、そして全てのものが改心してですね、平和な、国が出来上がると。千年の間、そういう幸福な時代があるんだというような、まあ、簡単に言えばそういう理解をですね、持っていたようです。ところが、聖書を見ていくと、それは聖書的ではないということが分かったっていうんですね。例えばこういう聖句を彼は見つけました。マタイによる福音書13章の38節から42節に、畑は世界である。良い種というのは御国の子たちで、毒麦は悪いものの子たちである。それをまいた敵は悪魔である。収穫とは世の終わりのことで、狩る者は御使いたちである。だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもその通りになるであろう。人の子はその使いたちを使わし、つまずきとなる者と不法を行う者とことごとく御国から取り集めて炉の火に投げ入れさせるであろう。まあ、こういう麦と毒麦が最後まで一緒に成長するということをですね、こう学んだときに、イエス様の再臨の前に全てのものが悔い改めて千年の期間平和な時代がやってくるというこの教えは聖書に合わないというふうにですね、思ったわけです。さらに、テモテ第2の手紙の3章の1節に、しかし、このことは知っておかねばならない。終わりの時には苦難の時代が来る。再臨の前にですね、逆に苦難の時代が来ると書かれているのを見たわけなんですね。さらに、テモテ第2、3の13。悪人と詐欺師とは人を惑わし、人に惑わされて、悪から悪へと落ちていく。当時の教えでは、すべてのものが悔い改めると教えられていたようなんですね。ですけども、ここでは、悪人はですね、悪から悪へと落ちていくとしか書いてない。すべてのものが悔い改めるという聖句が見当たらないわけですね。そういったことをこう見たときに、ですね。まだありましたね。テサロニケ第2章の8節。その時になると、不法の者が現れる。この者を主イエスは口の息を持って殺し、来臨の輝きによって滅ぼすであろう。イエス様がおいでになるときに、その時のイエス様の口の息、さらには来臨の輝き、それによって不法の者が滅ぼされる。つまり、その再臨の前に、すべてのものが悔い改めて千年の間平和な時代が来たとすればこういうことは起こらないはずなんですが、聖書ではその来臨の輝きによって滅ぼされるというふうにこうありますので、聖書とは合わない思想であるということをウィリアム・ミラーはですねもう感じたわけです。はい。 主が自ら再臨されるに先立って義と平和の千年期があるというこの教義は、神の裁きの執行の恐怖をはるか先へと延長するものであった。しかし、どんなに耳障りの良いものであっても、それは収穫、すなわち世界の終末まで、麦と毒麦とは共に成長するというキリストと使徒たちの教えに相反するものであることをミラーは悟ったのでした。この教えというのは、この裁きがあってですね、そして再臨されるというこの教えがですね、この裁きというものがはるか遠くに追いやられてしまってですね、緊張感のない、みんなこの、いわゆるその悔い改めて平和な時代が来ますから、そしてすべてのものが救われていくわけですね。そういうふうになると裁きという感覚がなくなるわけです。もうはるか遠くに、最終的にはサタンが滅ぼされるということが聖書に書かれていますから、そのことは彼らも信じてました。ですけども、個人個人の一人一人のこの裁きに関してですね、考えたくないもんですから、そういう思想が定着していたようなんですね。でもこれは、耳障りは良いかもしれないが、聖書に書かれているように、収穫、すなわち世界の終末まで麦と毒麦が成長するというね、このこととは、全く違った教えであるというふうにですね、ミラーは悟ったというのであります。そしてさらに、ミラーはですね、この時期通りにイエス様がこの地上においでになるということも十分理解していませんでした。で、聖書研究するうちにそのことが分かってきたんですね。はい。キリストご自身が時期通りに見える形で来られることを聖書に発見する。学んでいるうちにこういったことを見つけたんです。第一テサロニケ4章の16節。主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られる。さらにマタイ24章の30と27ですかね。そして力と大いなる栄光とをもって人の子が天の雲に乗ってくるのを人々は見るであろう。ちょうど稲妻が東から西にひらめき渡るように人の子も現れるであろう。この聖句はですね、ある人たちはその再臨というのは見える形ではないと、目に見える形はね、霊的なものであるというふうに考える人たちもいるわけですね。ですけれども、ここでは人々は見るであろう。そして稲妻というのは、稲妻がピカッと光るとですね、すべてのものが、今光った、見えますね。まあ早いですから見逃してしまうこともあるんですが、光った、これがすぐにわかる。東から西にひらめき渡るようにですね、人の子も現れる、つまり見える形で現れるということを、まあここで言ってるわけですよね。そういう性格に、ミラーは当たるわけです。そういう性格に、巡り合ったわけですね。そしてその時の様子なんですが、イエス様がおいでになる時の様子なんですが、天の軍勢がキリストに従ってくる。マタイ25章の31節に、人の子が栄光の中にすべての人、御使いたちを従えてくる。そうですね、ここにはすべての御使いたちを従えてくると書いてありますね。これはもう見えないはずはありません。もう大群衆でしょうね。何人いるのか分かりませんけれども、そのように書かれています。マタイ24章の31節には、また彼は大いなるラッパの音とともに御使いたちを使わして、四方からその先民を呼び集めるであろう。ここにも天使が一緒に来るということが書いてあります。それと、さらにこの天使がですね、四方から、まあ東西南北、もうすべてのところからですね、この先民を呼び集めるっていうんですね。そういうことをするということが、まあ分かったわけです。そして、再臨の時に死んだ義人は蘇らされ、 生きている義人は朽ちない体に変えられる。こういうことも発見しました。コリント第一の15章51節から53節。私たちすべては眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに、瞬く間に一瞬にして変えられる。というのは、ラッパが響いて、死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられるのである。なぜなら、この朽ちるものは必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死なないものを着ることになるからである。ここにですね、死人は朽ちないものによみがえらされるということと、私たち、これ生きてる人たちです。私たちは変えられるということをですね、発見するわけですね。朽ちないものに変えられるということですかね。もう一つの聖句ですが、テサロニケ第一4章16節17節。その時、キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。さらに、研究を進めていくときに、キリストがご自身で来られるまでは、まあ、時期通りですね、イエス様がこの地上に来られるまでは、神の民は国を受けることができないということも発見したというんですね。マタイ25章の31から34。人の子が栄光の中にすべての御使いたちを従えてくるとき、彼はその栄光の座に着くであろう。そしてすべての国民をその前に集めて、羊飼いが羊とヤギとを分けるように、彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置くであろう。その時、王は右にいる人たちに言うであろう。私の父に祝福された人たちよ。さあ、世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。黄色い文字で書いてあるところですね。御使いたちを従えて来るとき、彼はその栄光の座に着くであろう。実際にですね、この地上に再臨されたるとき、再びおいでになるときに、彼は栄光の座に着く。つまり、全宇宙の支配者としてですね、そして神の民を治める者としてその座に着くことができる。と同時に、人々はその王国の民となることができる。っていうんですね。もちろんこれはもう最終的な、もう、そのイエス様とこう、まあ何て言いましょうか。再びお会いする、その時のことを描いているんですが、まあその実際にですね、最終的にそのようになるということがここに示されています。栄光の座に着くっていうんですね。はい。そしてもう一つ、この、大変化によって御国を受ける準備ができる。この大変化というのは先ほど言いました。朽ちるものが朽ちないものによみがえらされる。で、生きている者たちもその生きていながらにして変えられるというですね、この大変化です。この変化は今までかつてなかったものですね。それが、その大変化によって御国を受ける準備ができる。これは物理的に、実際にですね、その受ける、その準備ができるというんですね。第一コリント15の50読んでみましょう。兄弟たちよ、私はこのことを言っておく。肉と血とは神の 国を継ぐことができないし、朽ちるものは朽ちないものを継ぐことがない。ですから我々の今の状態がですね、どういう状態であるかということを考えてみればわかると思いますが、その状態では神の国を受けることはできないというんですね。継ぐことができない、このように書かれてました。人間の現在の状態は死ぬべきものであり、朽ちるものであります。しかし、神の国は朽ちず永遠に続くものです。それゆえに人間は現在の状態のままでは神の御国に入ることができません。しかしイエスが来られるときに、彼はご自分の民に不死をお与えになります。そして、これまではただ相続人でしかなかった人々に、御国を受け継ぐようにと言われるのであります。今はまだ相続人 であって相続してないんですね、まだね。しかしこの時には我々の死んだ者が蘇って、朽ちる者が朽ちない者に変えられて、そして生きている者は生きているままにこの変えられていく時に、その時に初めてですね、御国を受け継ぐ者になるっていうんですね。さて、ミラーはですね、こうやって聖書を学んでいくときに、一つ一つ今まで十分に理解していなかったことが紐解かれていってですね、そして再臨信仰へと導かれていったんです。そして彼は、そのミラーはですね、予言の研究をし始めるんですね。聖書の研究をする中で、ウィリアム・ミラーの心を真に感動させたのは、聖書の年代の確実性でした。過去に成就した言葉の予言の出来事は定められた期間に成就しているということを彼は見出したんですね。ですから過去の成就した予言を見るときに彼は心が躍ったんですね。もう書かれている通りに予言は成就しているというその事実を発見したときに彼は心が躍ったんです。感動したんですね。そしてであればこれから起こるであろう予言を学ぶときにですね、私たちはこの最終的な時代の特別なメッセージとして与えられているこの予言を学ぶときに、再臨がいつ起こるのか、これも理解できるのではないかと言って心が躍ったわけですね。はい。その過去の彼が学んだ予言の成就というものをちょっと見てみましょう。まず一番目にノアの洪水の予言がありました。洪水までの間に120年間ありましたね。120年間ノアは悔い改めて神に従うように訴えてきましたね。その聖句は創世記6章の3節にですね、その予言は120年であるということが書かれています。そして洪水に先立つ7日間、そうですね、洪水、雨が降るまでにですね、箱舟に入って、神の指示でですね、箱舟に入って、あと、戸が閉められて、あと、どうだったんですか？すぐに雨が降ったんでしょうか？そうではなかった。聖書に書かれている通り、言われていた通り、7日間、雨が降らなかった。試されましたね。その通り、7日間、雨が降らなかったんです。そして、さらに、雨が40日続くという、この、教えも、その通り、40日間、40日40夜でしたでしょうか。雨が降り続いたんですよね。これが創世記の7章の4節に書かれています。2番目ですが、アブラハムの子孫の400年の気流。そうですね、これ創世記5章の13節に書かれていますけれども、アブラハムの子孫がエジプトに渡ってですね、そこで400年間、そこにこう、いることになるんですけれども、その予言も的確に成就していたということなんですね。さらに、給仕役の長と料理役の長の夢の中の3日。そうですね。これは創世記40の12から20に書かれている事柄です。この3日間もですね、その通りに成就したものであります。4番目、パロの夢の7年豊作と飢饉。ちょっと、書き損じでしょうかね。7年間、パロは夢を見るんですけどもね。そうすると、その夢が意味がわからなくて、解き明かしをしてもらったんですが、7年間の豊作の時があり、さらに7年間の飢饉があるということを教えてもらいます。これが実際にこの7年間、その言われた通りになったということですね。創世記41章の28から54。さらに5番目に荒野の40年間。このイスラエルの民が、神の指示に従うことができなくてですね、このエリコに攻めていくことができなくて、カナの地に入ることができませんでした。10人の石膏を送ったうちのたった2人だけが行きましょうと言ったんですが、後の者が反対して、結局、指示に従わなかった。 その結果ですね、40年間アラナをさまようという、この予言もですね、そのようになったっていうんですね。そして、6番目、3年6ヶ月の飢饉。まあ、これもですね、この、列王記上の17章の1節には3年半ということは書かれていません。しかし、ルカによる福音書4章の25節を見ますと、3年半と書かれているんですね。それがそのまま、成就したということなんです。7番目、70週の補修。そうですね。このエレミア25の15に書かれて、ごめんなさい、25の11に、書かれている事柄ですけれども、70年のこの補修期間というもの、これも的確に、成就しました。さらに8番目のネブカデネザルの7つの時、これもですね、まあ、7年間、これがですね、そのようになったということですね。9番目、ユダヤ人のために定められた7週と62週と1週からなる70週。ダニエル9章の24節から27節に書かれている事柄ですけれども、これも、すべてその通りに成就した。ということを、ウィリアム・ミラーはですね、発見するわけです。まあ、我々はですね、それをもう いろんな人から、そうだったんだということを告げられて知ってますけれども、ミラーは初めてこれを自分で調べて、本当にその書かれた記述に従ってね、成就していたということを発見して、大いに喜んだんですね。時に区切られた出来事は皆かつては予言に過ぎなかった。が、その予言通りに成就したのである。予言というのは予言されて、それが実際にそうならなければ意味ないですね。うん、しかし、まあ、ある時には意味がないこともないんです。予言してあなた方は滅びるよって言った時に、悔い改めさせるのが目的でそれを言うわけですね、神様は。よって悔い改めたら、ニネベの町の人たちは救われましたよね。実は滅ぼすのが目的ではなくて、救いたいからこそ予言をしてあなた方は滅びますよと言わせたわけですね。で、そういう目的にからすると、成就しない、予言が成就しない方がいい場合もあるんです。しかし、我々に関する救いに関する予言に関してはですね、必ず成就する。ミラーの理解によれば、聖書の年代的予言は、各時代にその事件が起こるに先立って、神がそのしもべたちに表されたもので、様々な年代的期間がキリストの再臨にまで及ぶものであることを発見した。まあ、これは聖書を学んでいるときにですね、各時代、いろんな予言が与えられているわけですね。あるいは忠告、警告という形でいろんなものが与える。それはですね、前もって神のしもべたちにそれを示してですね、そしてそれが成就していったということ。各時代ですよ。そしてさらに、自分たちの時代に関係する予言も、そして最終時代に住んでいる人であれば、最後の再臨まで関係するそういった予言があるということ。そしてさらに、これらが過去の予言がすべて成就したように、将来の予言も成就するというですね、そういうふうな理解につながっていったわけですね。そして、まあ、それらはですね、その時代に先立って、ことがなってから予言というのはおかしいですよね。ですから、それに先立って神様が、そのしもべたちに表されたものであると考えないわけにはいかなかったと、ミラーはそう言ってるんですね。学んでいったときにですね、それが起こる前に、誰か忠実なしもべにですね、提示して、示して、それを人々に訴える、伝えていく。そして、その結果、その言われたその時にことが起こる。これがですね、神様の方法だっていうんですね。ですから、我々に関係する予言に関して、何にもわからないまま時が過ぎるということはないっていう、言うんですね。そのことにミラーは気がついたわけです。申命記の29章の29節。隠れたことは我々の神主に属するものである。 しかし表されたことは長く我々と我々の子孫に属しとモーセは言っている。さらにアモス 3-7 で、誠に主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事もなされないとアモスは言っているんですね。したがって神の御言葉の研究者、そうですね、この、まあ、このウィリアム・ミラーのような人たちですね、彼らにとってはですね、人類歴史における最も重大な事件が真理の御言葉の中に明示されていることを確信を持って期待することができると。聖書はですね、ただ単にその、なんて言いましょうか、我々の励ましであったり、慰めであったりするだけではなくして、私たちの将来に関わる大事な事件をも教えてくれるっていうんです。もう一つですね、ミラーの言葉を見て、読んで、終わりたいと思うんですが、こういう言葉を残してますね。私は、聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、有益であること、また予言は決して人間の意思から出たものではなく、人々が霊感に感じ、神によって書いたものであること。そしてそれは、すべて私たちの教えのために書かれたのであって、それは聖書の与える忍耐と慰めによって、望みを抱かせるためである。望みを抱かせることであることを十分に確信したので、聖書の年代的部分も、聖書の他の部分と同様に神の言葉の一部であり、真面目に研究すべきものであると考えざるを得なかった。そこで私は神が慈悲深くも我々に表そうとされたことを理解しようと努めるにあたっては予言の期間を見過ごしにしてはならないと感じた。実に誠実な人だなと思いました。学んでいくに従ってだんだんと理解させられ、神様の導きによってですね、聖霊によってですね、教えられるんですが、その一つ一つにですね、忠実に誠実に向かっていくと言いましょうか。そういう人だったんですね。そして彼は、ついにその、我々の時代に、あるいは終末の世にって言ったらいいんでしょうか、に関わる予言の研究に没頭していくんですね。そして彼は、ダニエル書、黙示録を勉強していましたので、ダニエル書の8章、そして9章にあた、に、あのところまで来たときに、一体これは何を意味するんだろうかと言ってですね、ますます熱心に研究していったわけです。その続きに関しましてはですね、また次の、私の、そのお話の時間にですね、続きをしていきたいと思います。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。